長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。今日は花粉症治療薬など抗アレルギー薬について長野国民同薬局の笠井久美子さんにお話をお伺いします。笠井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今年の春もですね、やっぱり花粉飛散予測通り過ぎなどの花粉が多く飛散いたしましたよね。
はい、今年の春には例年に比べ花粉症でお悩みの方が大勢いらっしゃいました。春に飛散するスギ花粉は花粉粒子が大きいため鼻の粘膜にたまりやすく、鼻水やくしゃみの症状が多いと言われておりますが、最近は新型コロナウイルスの変異株による症状なのか花粉による症状なのかが判断がつかない場合もあります。そのような時には医療機関を受診されることをお勧めします。ですが、すでに専門医を受診されていて花粉症の診断がついている方や、毎年処方されるお薬がスイッチ OTC になっていてその薬剤で症状が治まる方、医療機関へ行く時間がない方などは薬局の薬剤師にご相談ください。
スイッチ OTC とは、医療機関を受診しなければ手に入らなかった医療用成分の薬が薬局やドラッグストアで買えるように認可されたもののことですよね。
はい、今日はそのスイッチ OTC の花粉症治療の内服薬、すなわち飲み薬と点鼻薬や点眼薬などの外用薬についてお話をさせていただきます。
はい、
内服薬は水分や唾液と混じりながら食道を通って胃に入り、多くの錠剤は胃の中で溶け腸から吸収されます。そして肝臓を通過して血液の流れに乗って全身を巡り、体の隅々に送り届けられますので、目や鼻、喉、皮膚など体全体のアレルギー反応を抑えます。一方、外用薬である点鼻薬や点眼薬はピンポイントで症状を抑える効果があり、一般的に内服薬よりも効き目が早く眠気などの副作用が少ないという点がメリットと言えます。
はい、内服薬と外用薬では作用の仕方が違うということなんですね。ではもう少し詳しく花粉症の内服薬についてお聞かせください。
はい、花粉症内服薬の代表的なものに抗ヒスタミン薬というものがあります。これはアレルギーの症状の元になるヒスタミンがくっつく細胞のヒスタミン受容体をブロックすることでくしゃみ、鼻水、目のかゆみを抑えます。第一世代抗ヒスタミン薬には眠気という副作用がありますので、花粉症の症状が辛く眠れないという方におすすめです。そして現在は第二世代抗ヒスタミン薬が開発され、こちらが主流となっています。この第2世代抗ヒスタミン薬は第1世代抗ヒスタミン薬に比べて眠気や口の渇きといった副作用が出にくく、車の運転に問題がないものもありますので、購入される際は薬剤師にお尋ねください。またどうしても眠くなっては困るという方には漢方薬という選択肢もあります。漢方薬に関しては薬剤師がその方の体質を伺いながら陰陽五行説などの漢方の考え方に基づいてお薬を選択いたします。
はい、機械作業をする方などは、購入しようとする抗ヒスタミン薬が第一世代なのかまたは第二世代なのかを薬剤師さんにちゃんと聞いてから選んだ方が良さそうですよね。
はい、はい、
では次に花粉症の点鼻薬について詳しくお願いします。
はい、点鼻薬の成分は大きく分けて3種類、血管収縮薬、ステロイド、抗アレルギー薬があります。 その中でも血管収縮薬の点鼻薬は鼻づまりに即効性があり強力に効きます。ですが使い続けることでかえって鼻炎を起こしやすくなることがありますので、鼻づまりがひどい時など必要な場合にのみ使用し、2週間以上の連用は避けましょう。一方ステロイドの点鼻薬は毎日定期的に使い続けることによって効果を発揮し、鼻の中の炎症を抑えます。そして重度の鼻炎がある場合、即効性のある血管収縮薬で先に鼻の通りを良くしてから次に点鼻ステロイドで炎症を抑えるという方法で治療します。この治療法の場合、症状が落ち着いたら血管収縮はやめてステロイドだけの使用にいたします。
まあ、使い続けることによって効果が現れるというものと、使い続けてはいけないものがあるということなんですね。
はい、
はい、これは気をつけなくてはいけません。では次に点眼薬目薬についてお願いします。
はい、薬局の店頭に並んでいる点眼薬には様々な有効成分が配合されています。ケミカルメディエーター有利抑制薬が主成分のものは、目のかゆみや充血など症状が出る前から予防点眼すると効果的です。そしてすでに強いかゆみの症状が出てしまっている場合には、抗ヒスタミン薬が主成分の点眼薬がおすすめです。
それから花粉症のお薬を購入する場合もお薬手帳って必要なんでしょうか？
はい、抗ヒスタミン薬の中には使用してはいけない病気の方や薬物相互作用があるものもあります。医師からの処方薬を服用中の方はぜひお薬手帳を持って薬局へお越しください。すでにかかりつけ薬局またはかかりつけ薬剤師を持っていらっしゃる方は、お薬手帳がなくても薬局に保管してある薬歴内容を確認しながらご相談に応じますので、どうぞご安心ください。
はい、それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、今日は花粉症の症状を抑えるスイッチ OTC についてお話をさせていただきましたが、実は時間はかかりますけれども、根本からスギ花粉症を治す方法があるんです。それはアレルゲン免疫療法といって、スギ花粉を原料とするエキスを含んだ錠剤を舌下に投与して体に少しずつ慣らしていく舌下免疫療法なんです。これは専門医師のもとで診察を受けて、はい、処方箋調剤が必要なんですね。この舌下免疫療法について相談できる医療機関の情報を知りたい方は、お近くの薬剤師にお尋ねください。
はい、まあ、こういうものはね、多分その人に合う合わないっていうのもきっとありますからね。
はい、
この方法が取れるかどうかっていうところも含めて、はい、お医者さん薬剤師さんに尋ねていただきたいですね。
はい、
ということで今回は花粉症治療薬など抗アレルギー薬について、長野国民堂薬局の笠井久美子さんにお話を伺いしました。笠井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話、来月もお聞きください。